愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に主イエスキリストとまた父なる神様とからの豊かな恵みと平安とがありますようお祈りをいたします。ここから外が見えますけれども、朝のうちのとても爽やかな空が少しまた曇ってきてしまったようではあります。しかし9月に入って秋らしい季節、秋らしい風を心に体に受け止めていらっしゃる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ミサイルが飛んでくるかどうかは別にして、空を見上げることの多い季節を過ごしました。梅雨らしくない梅雨、夏らしくない夏、空を見上げながら恨めしい思いをしながら過ごしてこられた方もあると思いますが、秋風が心地よい季節を迎えた、天候不順な折で野菜が高いというようなことにうんざりされている方もあるかと思いますけれども、これから実る実り、秋の実りは期待できそうでしょうか。実りの秋、収穫の季節を迎えて、私たちはもちろん胃袋が満たされることも期待するわけですけれども、この季節にこそまた心も豊かにさせていただく、そういうことをどこかで期待しているようにも思います。今日の福音書の日課、マタイによる福音書の13章からの御言葉でありましたが、主イエス様が収穫に関する例え、種が実り実を実らせる収穫に関する例えをいくつもお語りになられて、そのことを通して天の国のことを教えくださっているという場面であります。この13章全体が一つにまとめてそう言えるところでありますが、今日の日課はその中の中間の部分、お手元の聖書をお持ちでしたら見出しを見ていただくと、毒麦の例え、そして毒麦の例えの説明、そのように見出しがつけられている段落に囲まれた場所であります。この箇所の前には有名な種まきの例え、そして種まきの例えの説明と見出しがつけられている段落が置かれておりますので、皆さんには馴染み深いところであろうかと思います。その種まきの例えの説明、それらを通して種をまくこと、実りを結ぶこと、収穫をすること、そういうことがここで題材として取り上げられて、イエス様のいくつもの例えとつながっていくところです。主イエス様は農家の出身ではありません。お父さんのヨセフは大工だった、大工の息子として育てられたと言われています。ですからもちろん農家を営むような細かい農業についての知識があったわけではないでしょう。けれどもおそらく私たちもそうでありますけれども、たとえ農家ではなくても農業を営みとしてしていないとしても経験的に分かる事柄、誰にでも経験的に分かるような題材をイエス様も選ばれて、ここでこのような収穫に関連する例えをお語りになられたのだろうと思います。この今日の日課として与えられている毒麦の例え、この例えは他の福音書には伝えられていない、このマタイによる福音書だけが伝えているものです。新約聖書には私たちの読む福音書、4つの福音書があります。4つの福音書に共通して伝えられていることもあれば、あるいはそのうちの3つだけ、2つだけに伝えられている、そういうイエス様の教え、あるいはイエス様の出来事というものもあります。4つの福音書、あるいは3つの福音書に共通して伝えられているものは、おそらく最初の時代の教会にとって非常に重要なものであったということでありましょう。しかし一つの福音書だけで伝えられているもの、 例えばこの毒麦の例え、それはあるいは最初の教会全体にとっては必ずしも重要なものとされなかった、そういうものであったということかもしれませんけれども、そのことを逆に考えるならば、そういう中にあってどの教会でも皆これは大事だとそう言われていないとしても、その中からあえてこのマタイ福音書を生み出した教会ではこの例えが取り上げられている、毒麦の例えが取り上げられているということは、マタイ福音書を生み出した教会ではこの例えが、毒麦の例えが自分たちにとって大切で不可欠な主イエス様の教えだ、そう語り伝えられていたということであろうかと思います。マタイの教会という言い方をしてしまいますが、このマタイ福音書を生み出した教会には特に心して取り組まなければならない、この教会特有の特別な課題があったということです。それは皆さんもうすうすお気づきなのではないかと思いますけれども、あるいはもしかするとこういうことかもしれません。教会における毒麦のような存在の問題です。教会の中に毒麦のような存在があるということの問題、これがマタイの教会にとっては非常に重要な、きちんと向き合わなければいけない問題としてあったということです。毒麦のような存在の問題、教会の純粋性が脅かされるようなそういう存在、あるいは教会の同質性が脅かされるような存在、そういうものに対してどのように向き合うべきか、そういう問題です。私たちは今キリスト教会に集まってきています。当然キリスト教会に集まっている私たちですから、このほとんどがキリスト信者です。教会の礼拝に集まってきた私たちはキリスト信者として、自分たちが洗礼を受けたキリスト信者であるということを、この後に執り行う聖餐のパンと杯に共に預かるということで、わざわざ明らかにすることさえいたします。この中に洗礼を受けていらっしゃらない方がいることを分かった上であえてそうする、そのようにしてある意味でキリスト教会としての同質性、純粋性ということを強調することさえいたします。それはもちろんキリスト教に限ったことではありません。多くの宗教で見られる共通の傾向かもしれません。一つの宗教的な営み、一つの信仰の形、そういうものを共有するからこそそこに一つの宗教が成り立つわけです。そしてそれは時に内と外の境界線を強く意識させるようになる、外のものを排除しようとする、そういう行動に向かうということもあり得る。毒麦は抜いてしまえ、そういう考えに傾くことがあるということです。主イエス様はもちろん弟子たちが営んでいったような、私たちが知っているような意味での教会ができる前の時代の方です。しかしある意味では同じような問題に直面されていたと言ってよいかもしれません。主イエス様はユダヤ教という共同体の中で生まれ育たれ生活なさっていました。そのユダヤ教という共同体の中でイエス様は今申し上げたような問題に直面されたのです。その中でこの毒麦の例えを語られたということかもしれない。このマタイによる福音書というのはマタイと呼ばれる十二弟子の中の一人、そのマタイが記したのだと言い伝えられて、そしてマタイ福音書と呼ばれてきたものでありますが、 このマタイどういう人物であったのか、何週間か前にここでやはりそのマタイについて取り上げた箇所をご一緒に聞いたことがありましたが、このマタイという弟子はもともと徴税人という職業にあったものでした。徴税人というのは、当時の徴税人というのはローマ帝国に納める税金を集めるために民間に委託されていた、そういう人物です。ユダヤ人のためではなくローマ人のためにユダヤ人から税金を集める、そういう職業についていたのがこのマタイという人です。そういう言ってみれば自分たちの仲間を同胞を裏切るような行為をしているとみなされた人でしたから、徴税人は当時のユダヤ人の社会の中では罪人と並んで自分たちの共同体から排除されるべきものとみなされていたのです。罪人ということを言うときに罪人や徴税人、徴税人や罪人と並んで言われるほどであった。その徴税人であったマタイを主イエス様はご自分の弟子となさったわけです。そしてマタイたち、徴税人たちや、あるいはユダヤ人の共同体の中で罪人と呼ばれる人たち、そういう人たちばかりをあえて集めるようにして一緒に食事をなさるということを繰り返されたわけです。罪人や徴税人と食事をしてばかりいると、あいつは大食漢の大酒飲みだと、そうユダヤ人の社会の中でイエス様は揶揄され批判された、そのようにも伝えられる。徴税人や罪人、普通のユダヤ人ならば避けて通る人々、決して一緒に食事をしないような人たちとイエス様は食事をされる、あえてそういうことをなさるということを弟子たちと共になさったのです。イエス様が直面されていたのはそういう問題。ユダヤ人社会の中で、あいつらは毒むじら抜いてしまえ、そう排除されてしまうような人たちをどうするのか。このイエス様がユダヤ人の社会の中で向き合われた問題に、マタイ福音書は今度は教会という共同体の中でその問題に向き合うようにとされている。また福音書の教会はそういう状況の中にいるのかもしれません。教会に加わる人がだんだんと増えて、しかしマタイの福音書が生み出された教会、その時代にはかつて弟子たちを導いてくれたような見える姿の主イエス様はもういないのです。そういう中で、あるいはペテロのような特別なカリスマのあるリーダーがいれば話は違うのかもしれませんけれども、どこの教会にも必ずカリスマ的な指導力のあるリーダーがいたというわけではなかったのでしょう。マタイ福音書を生み出した十二弟子の一人マタイも、あるいはそういう意味ではペテロのようなカリスマのあるリーダーではなかったかもしれません。そのような教会では、一人の特別な力のあるリーダーが引っ張っていくような、そういう教会ではない、フラットな関係の中にあるような教会には、あるいはいろいろな考えの人たちが加わるようになる。たとえ信仰は一つだ、信ずる主は一人だ、そう言っているとしても、具体的にさまざまな営みをする上では意見が対立したり、教えの理解が互いに相違したりということが生じるようになっていたのではないかと想像されます。そしてそういった対立が増せば、時には異質なものを、自分たちと異質なものを拒む、純粋なものを求める、誰が毒麦かと問い、毒麦と認定されたものを排除しようとする、そういうこともあらわに、あるいは隠然と 起こっていたのかもしれません。そのような中でマタイの教会の人たちは主イエス様の毒麦の例えを思い出して繰り返し心に留め、自分たちのあるべき生き方、教会のあるべき姿を繰り返し問い直したのではないでしょうか。もとも私はそのように申し上げても、このマタイの教会の人たちがイエス様の毒麦の例え、この例えに限りませんけれども、イエス様のこの例えを深刻な難しい顔をして語り継いでいたとは思わないのです。むしろイエス様はこれもともとどんな様子で語られたのか、私は難しい顔をして語られたのでは決してないと思います。快活そうなニコニコした顔で皆を楽しませるような物言いをしながら、イエス様はこの例えを語られたのではないか。教会の人たちもそのようなイエス様の語り口を、物言いを真似ながらこの例えを語り継いだのではないかとさえ思うのです。というのは、この例え、皆さんもう一度味わいながら読み返してみていただいたらいいと思いますが、どこかユーモラスなところがある、どこかユーモラスな語り口をあえてしているような感じが私にはするのです。主イエス様はこの例え、ある人が良い種を畑にまいたら、唐突に敵がやってきて毒麦をまいていった、そう物語られます。聞いていた人はなんだその設定はと笑い出したのではないでしょうか。種をまいたら毒麦をまく人が突然やってくる、普通にそんなことがあったのでしょうか。しかしそうだとしたら、毒麦が芽生えてきた時のこのしもべたちの反応の描き方は少し間抜けすぎます。このしもべたち何と言ってるでしょうか。畑には良い種をお待ちになってはなったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。ずいぶんのんきな言いようです。しかもそれに対して主人は即座に敵の仕業だと言ってみせるわけですけれども、しかしどうもそれも真剣に言っているようには思えない。しもべたちに毒麦を抜き集めさせるのでもなく、あるいは敵に仕返しをするわけでもない、そのままにしておけというのです。敵の仕業だ、主人のこの言葉、私はあまり深刻さを感じられません。それは私たちがこのマタイによる福音書を順に読んできたからです。主イエス様はこの福音書の中では5章から7章に伝えられている三条の説教、あの有名な説教を語られましたけども、その中でおっしゃられました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分を愛するしてくれる人を愛したところでどんな報いがあるか、そんなのは誰でもする。そんなことは朝鮮人だろうと罪人だろうとする。あなたたちは敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさい、そうお教えになられていた主イエス様がお語りになられた例えです。敵の仕業だ。イエス様はどんな顔をしてこの言葉を例えの中の人物に語らせたのでしょうか。むしろ少しニヤニヤしながらイエス様はおっしゃったのではないでしょうか。敵の仕業。そう、三条の説教を踏まえて理解するならば、私にはこのイエス様の例えの人物に語らせた言葉は愛する敵の仕業だ、そのようにイエス様が おっしゃられようとしているように聞こえます。敵愾心に満ちた言葉ではありません。愛と憐れみに満ちた敵の仕業だという言葉です。そうと気づかせるようなユーモラスな語り方をこの例えは初めからしている。毒麦の例え、もちろんそのこの例えで問われている課題は難しい課題なのです。イエス様もそれによって命さえ脅かされた、そういう難しい課題を問うものなのです。しかしその難しい課題を問うものでありながら、イエス様のこのユーモラスな語り口調を聞き覚え語り継いできた教会はこの例えを忘れなかったのだと思います。イエス様のあの語り口調を思い起こしながら語り継いでいったのだと思います。行って抜き集めておきましょうか、そう進言するしもべたち。しかし囚人はいやと言います。両方とも育つままにしておきなさい、両方とも育つままにしておきなさい。この言葉は共に成長すると、そういう意味のたった一語で言われていることです。共に成長する、両方とも育つままにしておきなさい、共に成長するようにさせなさい。自分たちのまいた良い種の麦も敵のまいた毒麦も共に成長させよう。それが主の御心、天の父の御心なんだというのです。この毒麦、漢字が当てられているので毒々しいイメージを持たれている方もあるかもしれません。植物の名前としてもカタカナで毒麦というふうに呼ばれる麦に似たイネ科の植物があります。その毒麦のことを指していると言われていますけれども、しかし物の本によるとこの毒麦必ずしも毒性がある、そういう植物だというわけではないようです。むしろ牧草としてわざわざ生えさせる場合もあるような、そういう植物だそうです。ただ人間の食べ物としては好まれない、適当ではない。ですから人間の営みとしては家畜の餌にするのでない限りは雑草扱いされるもののようです。実際英語の聖書などを開いてみると大抵雑草という意味の言葉で訳されています。雑草ですから、きっと敵がわざわざ町に来なくったって勝手に麦畑の中で生えてきてしまう、そういうものをイエス様はイメージしてらっしゃったのではないでしょうか。麦畑の中に勝手に生えてきてしまう、勝手に生えてきたならば麦よりも雑草の方が強いのです。だからこそ雑草は抜かなければいけない。農業をする上では何かを育てようという時には基本になることです。雑草は抜くべきだ。もしもそこで農業として成功させたいなら、本当に育てたいものから雑草は栄養を奪ってしまいます。放っておけば世話や刈り入れの時に余計な手間を農夫はしなければいけなくなるでしょう。そういう意味ではこの例え、主人が毒麦を抜き集めなくてよい、そのままにしておきなさいというのは、農業をしている人たちからするならば、あるいは何を言ってるんだというそういう常識から外れた物言いかもしれません。本来の農作業の常識からはありえないことです。この主人が農場経営者だとしたならば、そのような判断はきっと失格です。もちろんこの例え、主イエス様は農場経営のノウハウとしてお語りになられたのではありません。あえて言うならば、 教会共同体を経営するノウハウ、そのようなものとしてお語りになられたということはできるかもしれない。マタイ福音書の教会は少なくともそのように受け止めて語り継いでいたのだろうと想像できます。雑草のように知らぬ間に生えてきて、それによって脅かされる共同体の営みです。雑草のように知らぬ間に生えてくる、私たちの足元に絡みつくように伸びてくる毒無理か、それは私たちの外にあるものとは限らないかもしれません。私たちの内にもある、私たちの内なる毒無理がある。 いえ、私たちは皆もともとは毒無理のようなものだったのかもしれません。ところがその私たち毒無理だったものがある良い無理と一緒に成長させていただいて、ある時からいつの間にか良い無理に変えられ始めたのではなかったでしょうか。主イエスキリストという一粒の良い無理です。使徒書日課として聞いたローマの信徒への手紙を記したパウロは、その主イエス様と私たちは結びつけられて、共に死に共に新しい命に生きるようにされたのだと、そうこのローマの信徒への手紙の6章で語りました。私たちはキリストと結びつけられて、一緒にされて、共に死に共に新しい命に生きるようにされた。毒麦もそれまでの姿から新しい命に生まれ変わらされて良い麦になるのです。それが主様を通して神様がお示しくださっている御心だと、そう言っている。だからこそ主様が加えてお語りくださったことにもう一度戻って耳を傾けたいのです。良い、この毒麦の例えの説明として語られたところ、良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。御国の子らというのは、主へ様に従う者、私たちキリスト者のことです。主は世界という畑に私たちを良い種としてまかれるというのです。主がまかれる良い種、それはたとえ小さな一粒に過ぎない、そういう種であっても、大きく成長して天の国の実りをもたらすものです。そのようにまかれた良い種は毒麦と共に成長するようにと、この世にまかれたものなのです。そしてキリストに従う者一人一人がそういうものである、一人一人がそういうものであるということは、この世にあって教会がそういう存在だということでありましょう。良い麦は毒麦と共に成長し、毒麦を良い麦へと変えるためにまかれているのです。最後にはいずれ時が来て、最後の時には全ての存在が毒麦から良い麦へと、良い実りへと変えられるためであります。その時のことを使徒パウロもうめきの祈りのうちに希望すると私たちに語りました。その約束を私たちは与えられていると切々と訴えました。いいえ、神様がそのことを忍耐して待ち望んでくださっているということでありましょう。忍耐して待ち望んでくださっているからこそ、今私たちはこのようにかつて毒麦だったものが良い麦へと変えられて集められているのです。この世へとまかれているのであります。今ここに良い種のまかれた畑、教会をお立てくださって、教会を世のうちに置いてくださり、 この世界は、すべての毒麦が良い麦となり、良い実を結ぶものとなるようにと、その時が早められることを主が望んでくださっています。祈りましょう。天の父、御心のうちに招かれ、主と出会わせていただき、主と結ばせていただき、その死と命を共にさせていただくものとしていただいてまいりました。今は主のしもべとして、主の御体の枝として歩むものとならせていただいております。この私どもをこの地にあって、すべてのものと共に生きる一枝としてくださっていますことを覚えます。すべてのものが良い麦とされ、良い実りとされる日を私どもも心から望みます。主よ、どうぞ主が忍耐してお待ちくださっていることへと思いを向け、私どももまた忍耐してその日の訪れの早くなることを待ち望むものとならせていただけますように。私どもが誰と共に歩むべきか、どの一人と歩むべきかを今一度心の内に確かめることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。